地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は敦煌稲荷神社裸参りについてお伝えします。二戸市内で行われる新年一発目の行事です。無病息災、家内安全、五穀豊穣を祈願するもので、長峰の乳屋食堂から五日町の敦煌稲荷神社まで下帯姿で練り歩きます。神社にたどり着いたら水掘りを行い、ご祈祷へと移ります。夜7時、敦煌稲荷神社のおぼない宮司を先頭に、下帯姿の男衆の一行が乳屋食堂を出発します。男衆の周りには消防団の皆さんがつきます。道路を練り歩くため、前後には警備の方も配置しています。ここからおよそ45分の道のりです。この裸参りについて、乳屋食堂の田口さんとともに当日の様子を振り返っていきます。
1月の
11ですね。
11に土曜日でした
よ、ね、土曜日です。
やりましたね。
はい、まあ要はもともとは1月2日にやってたのが、うん、やっぱり三が日は稲荷さんも忙しいというところもあって、ちょっとそこを動かしましょうって話になって、はい、で今ちょうど、ね、成人の日なんかの絡みもあって、そこ3連休になるじゃないですか、
はいはい、
じゃあそこの土曜日あたりをまず目処にして、うん、日程ちょっと動かしましょうかっていう形で、
はいはい、
今そういう感じで日程動くような形でやってますが、なんか参加者なんかに聞くと、うん、土曜日が絡んでくるので、うん、動きやすいっていう人が何人かいるんですよ。
そうなんですね、
うん、土平日だとやりづらいとかね。
うーん、未だにその正月やってるイメージのまんまの人は多くて、
うん、そうだね、
うん、
1月の2日だよねっていう話をされる時もあるんだけど、うんうん、やっぱりそこで準備しづらいよっていうところが出てきた分、やっぱり動かさざるを得なくてのはちょっとね、まあしょうがねえっちゃしょうがねえんだけども、うん、神社の方手伝ってくれる人だとかそういうのがやっぱり減ってる分、
うんうん、
やっぱりそういう弊害がちょっと出てきてるのかなというのはあるかな。
ですね。改めてこの裸参りって、この乳屋食堂、
うん、
長峰になりますね、
はい、
ここから敦煌稲荷神社まで、
まあ大体 1.5キロ、
ここをこう歩いていくわけですよね。
歩いていきますね、
はい、で、まあ、敦煌稲荷神社さん着いたら水掘りしてっていう、
はい、
まあ、この一連の流れ、
流れとしてはそうですね。
で、私今回初めて、
うん、
このちっちゃさんから出てくよっていうところからついてたんですよ。
あ、そうか、そうだね。
そうです。実は僕裸参りその当日がっつりってまだ取材してなかったんですよ今まで、
うんうんうんうん、
で過去に一度その敦煌稲荷さんで水掘りしてるところは見に行ったんですよ、
うんうん、
なので このちっちゃさんからっていうのを今回初めてなんですよ。
一連のそれは、
はい、
うん、確かにそうかもしれない。
いや本当に街中を
そう感じでゆっくりと、
うん、
で今は太鼓担ぐ人たちもやっぱり人手不足もあったので、じゃあそれうちらやるからさってんで去年から、
うん、
去年からあのうちらが担いで太鼓叩くようにしてって形で、はい、うん、やらせてもらってるけども、去年はやってみて、まあ、太鼓叩くのを去年も今年も俺やったんだけど、いや、やっぱりなんかそのテンポがいまいちつかめれないなっていう。
あ、そうなんですね。
なんとなくこのくらいで一つみたいな感じの、うん、なんとなく自分の中のここかなっていうのを思いながら叩いてるつもりなんだけど、うん、多分ある程度一定って感じではないと思う。
ああ、そうなんだ。
ただあんたの去年とか今までと違う形にしたのは、うん、のここを出発するときに太鼓を少し連打していったんだよね、
は
い、
うんうんうん、
あれは神社なんかで神事始めるよって時も太鼓鳴らすときにでんでんでんでんでんでんでんでんってやるじゃない、うんうんうん、あのイメージでね、今からスタートするよという、うんうん、なんかメリハリをつけたいなと、
はいはいはい、
今まではそのままでんだけでそのまま進み始めたんだけど、
うんうん、
それよりはなんかそっちの方がいいかなと思って、
うんうん、
で、ね、やっぱり宮司に相談して、うん、で、あ、いいですよ、お任せしますくらいのね、
あ、そうなんですか、
しれっと、わ、うん、かりました、お任せされますみたいな、
あ、
うん、簡単でしょ、
そうですね
そんな簡単に決まっていいんだろうか、うん、みたいな。
なんで僕はもう本当に初めてだったんで、その、うん、あのでんでんでんでんでんでんもよく それこそ神社だなんだで聞くような始まりって分かるような、
うんうん、
あ、こういう景色なんだと思ったんですけど、
実はね、そうなんです、あれ初めてやったの。
あ、そうなんだ、うん、
でもやってみると、あ、なんとなく、うん、ちょっと目に張り付いていいなと思って して、
ですね、うん、始まるぞっていうのが伝わって、うん、本当にまあ、裸参りって言ってますから、うん、一応下帯、
下帯だね、さらし、ね、そして、うん、しめ縄的な感じになるのかな、腰に巻いてね、
はいはいはい、
でそこに、うん、タレをつけて、
うんうん、
あの髪を何だろう、うん、ギザギザになるような形の折ったやつね、 あ、はいはいはい、うん、あれをつけて、で鉢巻きをしてだね、基本的にはこの状態かな、
うん、
あとは足元は足袋とわらじと
おちっち屋さんの、
うん、
あれ2階ですか、
うん、2階ですね、
2階1階集まってましたよね、
はい、あれは、うん、このなんだ、食堂の2階部分に、うん、うちの神棚があるので、
ああ、はいはい、ちょうどこの上、
この上、
うん、
でそこにまあ祈祷してもらって、うん、そこからスタートなので、
はいはいはい、
なのでまあ神棚経由で稲荷さんの、
ああ、
ね、神様を、はいはいはいはい、まあうちらに下ろしてもらって、うん、でそこでうちらが神様をね、引き連れた状態の行列になってるから、うん、だからうちらの行列の間を横切るんじゃないっていう話をするわけなんですね、
う
ん、
はいはいはい、そうか、神様が降りて、
はい、
その状態でみんな歩くよっていう、
そういうことですね、
ことなんですね、
うん、まあ、なので、はい、着替える前なんかも本当の身を清める意味で塩が入ったお風呂、
はい、はいはいはいはい、
それにまあ使った状態 で、
うん、
でそれから着替えるんですね、
うーん、ちゃんと工程があってね、
そう、
うん、
だから決められた工程っていうと、うん、まあそうやって、まあ、まず身を清めます、はい、で装束というかね、ちゃんと、
うん、
締めます、で締めながらやら何やらやります、口紙持たせます、うん、そういうことを全部意識着替えました、そしたらば神棚の前に整列をして、でご祈祷が始まって、うん、でじゃあ行きましょうって言ってうちの前に整列してからゴーですね、
うん、ちょうどその通りになると、うん、まあ商売やってる方々も多いエリアなので、
ね、
結構皆さん 見に来ますもんね、
うん、あ、音がしたなぐらいにしてね、うん、だから太鼓の役割が結構重要で、
そうですね、
でほら鐘も持ってるんだけど、カラーンっていうね、
うんうんうん、
あれも持ってるんだけど、あれよりも太鼓の方が聞こえるんじゃないかな、
そうですね、
うんうん、
私もその音取ったり画像動画撮りにうろちょろ前やってましたけど、なんで結構先の方は歩いてたりしたら音で皆さん気づいてきますもんね、
うんうんうん、
あ、来た来た来たっていう、
そうね、
馴染みの人やっぱり多いので、
そう、
あ、来たよ来たよって言って家族みんな出てくるとか、
うん、
ああ、やっぱこれ街の景色だなと思いました。
いや、ありがたいことにね、うん、家の前の明かりを普段つけてなくてもわざわざつけてくださって、
はいはい、
で出てきてくれて見てくださってっていうのがすごくありがたいですね、
うん、そうですね、
街灯だけじゃやっぱり暗いなって話は結構あって、うん、 で、ほら、映像撮りたい人、写真撮りたい人って結構歩いてますけど、うん、交流がね、なんて話はよくしてますけど、やっぱり少しでもそこカバーするのに、うんうん、そうやって、まあ、街の明かりに加えて街灯、門灯なんかがついてると、うん、やっぱりちょっと雰囲気は出るよね、
そうです
ね、明るいなっていう、
うん、でしたね、
うん、
本当に暗いですもんね。
そうなのよライトね、多少修理してもやっぱり暗いところはまだ暗いわけで、
うん
ね、これがメインの通りだぜ今みたいなさ、
本当にそうなんですよ。
そう思うとなんだかなと思うところもあるんだけど、ね、うん、でまあそうやって、うん、あこの時期が来たな、この10時やってんだな、この絵が来たなって感じで、うん、うちからわざわざ出てきてくださるのはありがたいですね。
そうですよね、うん、1月11日は、
はい、
雪も降らず、
そうね、
うん、
なんだろう、よく終了後にね、皆さんに言われたのは、いや今年青大阿賀でよかったねっていう話をされたんですよ、
うんうんうん、はいはいはい。
で気温的なやつで見てもちょうど0度いくかいかないかのあたりで、うん、風もそんなに強くなく
でしたよね、うん、
だったよね、
はい。
なので多分周りで見てる方はいつも通りの寒寒寒ってのからもう少し楽な感じだったと思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、う
ん、で出てる人たちも楽そうだなと思って見てたんでしょうけど、
はい、
実はね、うん、裸前にの適温ってあるんですよ。
適温、
はい、
適してる温度、
はい、マイナス5度からマイナス8度です。
そうすると今回は適温じゃないんですね。
適温じゃないです、
うん、
要は体が冷え切ってない状況で、うん、行く感じになるので、
はいはいはい、
結構稲荷さんについてからねちょっと凍えてましたね。
あ、逆に、
うん、ちょっとしんどかったぞ今年みたいな。
そうなんだ、うん、
でもちろん風があった年もしんどかったねって話はするんだけど、うん、気温的なそれと風がある時のそれと、うん、やっぱりしんどさ、別なしんどさありますね。なのである程度キュッと冷えてくれてた方が、うん、体的には実は楽だったりするんですよね、
はいはい
はい、で、そのくらいで体が冷えるってことは、うん、稲荷さんについてから水掘りするじゃないですか、はい、その水掘りの水は井戸水なので、
はい、
大体年間通じて10度ちょっとくらいのところに保たれてるはずなので、
うんうんうん、
温度差ができるんじゃないですか。
そうですね、う
ん、でその温度差でもってあったかと思う時あるんですよ。
ああそう、はいはいはい、うん、
でその温度差が、例えば12度だとして、
はい、
で5度だとすれば、単純計算で17、8度は差があるから、
うん、
ちょっとしたぬるま湯かぶってるような
そうですね
イメージになる、
はい、
でそれで、うん、うちらも一安心、人も落ち着くみたいな感じになるんだけど、はい、でも多分見てる側からすれば水かぶってるよみたいな、
そうそうそうそう
そう、
うん、
多分この感じ方は出てみないとこのギャップわかんねえだろうなと思うんだけど、うん、そうですね、うん、
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行家会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行家会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行家は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行家をご紹介します。今回の歌は水月子さんの作品です。車椅子のまま松明を持ち、一期の農民の一人として出演した町民劇、そんな機会を与えてくれたことに心から感謝。 これはどんな時にできたのか作者に聞いてみました。公民館の記念行事で町民劇があって、そこに参加しました。作者は長い間公民館の活動をしていて声がかかったそうです。歌の発表が終わった後に農民の一人に扮装した写真をみんなで見せてもらいました。それでは繰り返します。車椅子のまま松明を持ち、一期の農民の一人として出演した町民劇、そんな機会を与えてくれたことに心から感謝。以上、稲月子さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五女歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は敦煌稲荷神社裸参りについてお伝えしています。お聞きいただいているのは裸参り当日の様子。こちらは男衆が岩屋橋に差し掛かったあたりの音声です。一度でも裸参りに参加した方は、この岩屋橋が最も寒さを感じる地点だと語ります。雪もなく風もさほど強くない日ではありましたが、今年もやはりこの岩屋橋が一番こたえたそうです。そして敦煌稲荷神社に到着、水ごりを行ってご祈祷へ移ります。
よいしょ、
はい、こっち向いて。
どこ？
こっち向いて。
あっちも、あっちも。あっちも。左、左。よいしょ！よいしょ、
行け！裸参り一番の見どころ、敦煌稲荷神社境内での水ごり。ここまでおよそ 1.5 キロの道のりを歩いてきた男衆が勢いよく水をかぶります。この一瞬を見るため町の人々が境内に集まります。水ごりの後、参加者全員でご祈祷を行い、すべての工程が終了となります。それでは当日の様子についてちっちゃ食堂田口さんとともに振り返ります。
え、今回参加した方々、
はいはい、
何人でした？
全部で13人ですね。
13人、
はい、
二の辺以外の方もいましたよね。
二の辺以外の方いますね、うん、うちの弟たちもそうなんだけど、
あ、まあまあそうか、
うん、まあそこも東京だしね、
うん、
で姪っ子出てますし、
はいはいはい、
あとは、今回よそから来たのはさ、名古屋から来たの、
名古屋
が一人でしょ、うん、それから新聞に載ってた方、日報とかも、うん、デイリーさんもそうだと思うけど、そこで取材受けたのが、札幌から来た人、そしてもう一人、盛岡の青山から来た人かな、って形で、
はいはい、
であとは、一人面白い経歴の持ち主がいて、うん、出身ハワイですっていう。
ハワイ、はい、ハワイ、
ハワイの2世ですね。
あ、
で今は東京の方に6年くらい前から住んでるらしいんですけど、
うん、
まあそういう形でうちの弟とどういうわけか、
あ、そこで
知り合って、でそういう話を聞いてて出てみたいみたいな、
へえ、すごいすごいな、
うん、そういうのもあったりしてね、
はいはい、
ちょっと変わった子だったよ。なんか暑いんだよって言って半袖短パンだったしね。
え、はい、
ちょっと待って、アロハ着てハーパンで、ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいでしょって。
この間の話ですよね。
そうそうそう。で裸舞の装束で、まあ、普通に行って終わってから、はい、いやこんだけ寒い経験したことないよっていう、早くあったかみたいなくらいにして、はい、着替えたのがやっぱりハーパンとアロハで、はい、あったかくなってきたとなわけねえだろうっていうちょっと変わった子だったね。
変わってますね、
うん、いや面白かった、うん、
へえすごいな、
うん、いや本当にね、ほら文化が違うから、うん、いろいろ面白い話いっぱい聞けたしね、うんうん、なかなか面白かったですよ。
確かに、
うん、
今回実際見てて思ったのは、うん、あのそれこそ支える人たち、
はい、
っていうのもやっぱ必要だよなっていうことですね、
うん、そうなの。なので、うん、あの例えばちょうどうちらここで着替えて稲荷山で水盛りするので、はい、それを考えると着替えを運ぶ人が必要なんだよね、
はいはいはい、そうなんですよね。スタートとゴールがね違うから
、うん、でほらあのサイトにだとスタートもゴールも一緒だから一箇所でするんでいいんだけど、ここの場合そうはいかないので、うん、
1.5 キロ離れてますしね、
うん、なのでね行って水盛りしてその濡れたまま帰ってくるわけにはないんで、
いかないですもんね、
うん、やっぱりそういうのが必要だからっていうので、うん、まあ、やっぱり覚えてる人に声かけて、
はいはい、
うん、なので例えば分かりやすく言うと今回は吉野のあっちゃんとあとは猿楽さんに、
はいはい、
うん、ちょっと悪いけど手伝ってちょうだいっつって頼みましたけど、
うん
うんうん、まあ、そういう形で、まあ、うちらから声かかるかもしくは稲荷さんの方の、うん、そういうなんだろう、いろいろお手伝いをしてくれる人なんかも必要だったりするわけで、でそうなると今度は稲荷さんの方に何かお手伝いできることはありませんかという形で来てくれる人があればあったで、それはそれで向こうはありがたいことだと思うし、
そうですね、
あの以前だと、うん、との直来って言ってね、
うん、
あのまあ、一連の神事終わりましたよって言って、でそこであの向こうの、うん、とシャムソンのところで、うん、温かいものをちょっとねいろいろ準備してくれて、うん、で向こうで少しご馳走になってっていう形でやってたんだけど、今それもできない状況になってるので、うんうん、まあそういうのもねできれば残したいんだよね、
うん、この手伝いっていうのは、うん、あの誰でもいいんですか？
誰でもいいですよ。あのもちろんあのボランティアの状態になるので、うん、そこはあの全然期待しないでほしいんですけど、うんうん、それでもやっぱり思いがあって、
うんうん、
この行事残したいだとか、
うんうん、
あの神事の手伝いをしたいだとか、そういう形のもう思い一つだけでいいんですよ、
うん
うん、そういうところがある人があの刺さってきてくれてっていうのが多分あのそうですね、どの神社もそうだと思うんですけど、あのそうやって支えてくれる人たちが何でしょう、甲冑だの神社だの何だのっていう形でいろんな人がいてくれて初めて神社って成り立つと思うんですよ、うんうん、そういう人たちの在り方を知らない人たちの方が増えてきてるんじゃないかな。
そうなんですよね、
うん、なので神棚ありませんとかね、うんうん、お札何でしたっけとかね、うんうん、そういう話を結構聞くので、でもやっぱりそこにあるものとして大事にしていかなきゃいけないものっていう風な認識をまず持ってもらうところからかなっていうのもあるし、で、ね、あの年配の方々は特にですけども、やっぱり次の世代の人たちにそういうのをちゃんと伝えていっていただきたいなと思うところもあるんですね。なのでまあ、何かやってるよくらいで、うん、あのストップするのも全然いいんですけど、ちゃんとこういう意味があってねっていう感じで、うん、お子さんたち孫さんたちに教えていっていただけると、また将来の姿も変わってくるんじゃないかなと思ってます ね、 ね、
そうですよね。来年の裸参りじゃあ見てみようかなって人がいるのであれば、
うん、
そのやってる、まあ、田口さんはじめね、うん、やってる人たちもちろんなんですけど、
うん、
含めた町っていうのも見てほしくて。
ああそうだね、うん、
その裸参り歩いてるの時のさっき僕言ったような見に来てる、
うんうん、
でそこの商店の人だとか、
はいはい、
でトンコイネリさんのとこでみんなで囲んで水濠り見てる姿とか、
うんうんうん、
これが多分この行事の姿なんだなっていう。
そうだね、うん、やっぱり稲荷さんの境内について見て思うことは、やっぱりあそこで、あ、こんなにいっぱいギャラリー、ね、見てくれてる人がいっぱい、
ね、
うん、待っててくれてんだなと思うところだね、
うん、
あれは、うん、いつ見てもお今年もいっぱいありがとうみたいな形で
人の壁できてますもんね。
できてる ね、
ね、
うん、すごいなと思う、
ね、普段見てるトンコイネリと違いますもんね。
違う違う
おお、すごい人いっぱいいる。
そう、あの、なんだろう、節分祭までいかなくても、うん、でもやっぱり結構な人数出てきてくれててましてね、うん、で皆さんやっぱりちゃんと防寒をしながら、
はい、
で小さい子どもたちから ね、いろんな子たちが見てたりもしますし、ね、大人たちは大人たちで途中飲んでる、ね、居酒屋さんからガラッと出てきて見てたりとかさ、ね、そういうの、ね、うん、見てますから、
ね、
やっぱり楽しいよね、なんかそういうのを見てると。
あれはね、あ、この街いいなって思う瞬間でしたね、
うんうん。でもとりあえず今年の特筆すべき点は、水掘りした時の桶壊れた事件だね
そこで触れてよかったですか？
あ、触れていい、触れていい。
大丈夫ですか？
もう水かぶろうとしたらば、取ってんところの支えてる部分がね、あれねじ切れたんだね。
あ、う
ん、ねじ切れちゃって上に開けたらそのままゴンって
行きましたもんね。
頭にいい音したもんねゴンって
ね、
びっくりしたもん。俺も何を起こったか一瞬分かんなくて
しかも、あの、まあ、水掘りやりますよの順番で言ったら、田口さん最後ですけど、
鳥ですね、
鳥のあれ、オッケー、3つあって、うん、1杯目ですよね。
1杯目、うん、
1杯目で
何があったみたい
な。ね、ああいうことも起きるんですね。
起きるんだね。
オッケー壊れたは初めてですか？
初だね。いや、多分よそのそれ見てても、オッケー壊れたっての見たことないぐら
い。そうですよね。
俺今年何か持ってたんだろうな、きっとな。
そういうことなのかな。
そういうことにしようよ。
ですかね、うん、はい、いい、当たる年なんですかね。
そうです
ね、何かが当たるんですよ。
何かが当たるのか、
はい、
うん、とりあえず体だけは当たらないようにしよう。
そうですそうです、うん、いい方向でね、何か当たるといいですね。
今回は敦煌お稲荷神社裸参りについてお伝えしました。新年一発目の行事、今年も平穏な一年でありますように。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。